こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。学力喪失認知科学による回復への道筋は、認知科学、言語心理学、発達心理学を専門とする今井睦美による教育論である。岩波新書として2024年に刊行され、 ISBN は 978-432-034。 本書でいう学力喪失は、子どもたちの成績が過去より一律に低下したという意味ではない。乳幼児が言語という複雑な体系を自力で身につける際に示す本来的な学ぶ力が、学校教育の過程で十分に働かなくなり、意欲まで失われる現象を指す。著者は算数文章題、分数、語彙、推論などの具体的なつまずきを手がかりに、暗記量や正答数だけでは捉えられない理解の問題を検討する。その上でスキーマ、記号設置、ブートストラッピングという認知科学の概念を用い、子ども自身が経験を通じて知識を生きたものに変える学びをどう支えるかを論じる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、学力を成績ではなく本来備わる学ぶ力として捉え直す本書の出発点は、学力をテストの点数や学校の評定と同一視する見方への批判である。著者は、乳幼児が誰かに文法体系を明示的に教え込まれなくても、膨大な語彙と複雑な言語仕様を習得する事実に注目する。子どもが与えられた情報を受け、身で蓄積するだけでなく、事例から規則性を推測し、誤りを修正しながら概念を組み立てる力を持つことを示す。しかし学校に入ると、基礎概念の意味が十分につかめないまま授業が進み、子どもは自分には勉強ができないという学習性無力感に陥りうる。ここで重要なのは、不信を本人の能力不足として即断しないことである。正答できない背景には、言葉や数の意味を支える理解の枠組みが形成されていない可能性がある。本書は、学習者を選別するための学力観ではなく、理解がどこで止まり、どのような支援なら再び学びが動き出すかを問う学力観を提示する。教育の焦点をどれだけ教えたかから、何を意味ある知識として構築できたかへ移す点に本書の基調がある。次に、スキーマ理論が説明する教えただけでは理解に至らない理由。著者が学習の中核に据えるのがスキーマである。スキーマとは、個々の経験から学習者が作り上げる事物や関係についての一般化された知識の枠組みを言う新しい説明問題文公式は、学習者がすでに持つスキーマを通して解釈されるため、教師が正しい情報を明快に伝えてもそのまま理解として取り込まれるとは限らない。わしろ既存のスキーマが不適切なら、正解を聞いても自分なりの誤解に合わせて解釈することさえある。この視点は、反復説明や大量演習だけでつまずきが解消しない理由を説明する必要なのは、答えの提示ではなく、子どもが自分の予測と結果のズレに出会い、従来の理解を検討できる条件である。本書が扱う算数や読解の困難も、単なる知識の欠落ではなく、課題を理解するためのスキーマが未形成、あるいは誤った形で固定している問題として分析される。教育者には、誤答を採点上の失敗として終えるのでなく、その答えを導いた意味付けを丁寧に見立てる姿勢が求められる。さらに、通文章推論のつまずきを表面的な誤答の背後から診断する。本書は、学力困難を主に数読解思考の領域で検討する。数の学習では、分数掛け算割り算などが計算手順の暗記だけでは理解できない概念であることが問題となる。例えば記号操作ができても、数量間の関係や演算が表す意味を捉えられなければ文章題や新しい形式に対応できない。読解でも文字を音にできることと文章の意味を構成できることは別である。問題文に含まれる語彙、単位、時間空間を表す言葉の理解、明示されない関係を補う推論が不足すると、読み取ったつもりでも問いに答えられない。こうした問題意識から紹介される達人テストは、知識の再生や得点だけでなく、学習者がどのように考えたかを把握するための診断的な試みとして位置づけられる。重要なのは、点数で子どもを評価することではなく、どの概念で意味付けが途切れているかを発見することだ。基礎の意味の不理解は後の学習に持ち越されやすいため、早い段階で思考の道筋を確かめる意義は大きい。そして、記号設置とブートストラッピングによって知識を生きた知識に変える。本書の回復論を支える鍵概念が記号設置である。これは、言葉、数式、図、単位といった抽象的な記号を、学習者自身の経験、操作、感覚、他の概念との関係に結びつける過程を指す。記号を覚えていても、何を表しどんな場面で使えるのかが結びつかなければ、知識は柔軟に働かない。著者は、子どもが試行錯誤を通じて手がかりを見つけ、一般化を修正し、新たな洞察を得る過程をブートストラッピングとして説明する。初期の過剰な一般化や失敗は単に除くべき欠点ではない。自分の理解では説明できない事例に出会い、より適切な枠組みを作るための契機になりうる。 したがって支援者の役割は答えを速やかに与えることだけではない。子どもが自力で気づけるよう課題や対話を設計し、必要な時に足場をかけ、誤った理解を再構成できるようにすることにある。実践、失敗、修正を重ねて初めて抽象的な知識は状況に応じて使える身体化された理解へ近づく。最後にプレイフルラーニングと生成 AI 時代における教育者の役割。本書は学びを回復する方法としてプレイフルラーニングを論じる。ただし、これは学習内容を単に楽しい活動へ置き換える提案ではない。子どもが自ら問い、試し、失敗し、予想外の結果から考え直せる学習環境を重視する考え方である。抽象概念の理解には時間がかかるため、正解への最短経路だけを求める授業では記号設置やスキーマの修正が起こりにくい。座学や暗記の価値を全面的に否定するのではなく、それらを経験と往復させ、後に意味が設置する可能性を保つことが重要になる。また生成 AI の時代には、情報の検索、要約、計算の一部を機械が担えるからこそ、人間が自分の経験に照らして意味を作り、概念間の関係を推論し、状況に応じて知識を使う力が一層問われる。本書は AI を教育の万能な大怪物として扱わず、学習者自身の理解形成を中心に据える。教師や保護者は知識の注入者ではなく、子どもの思考を観察し、適切な経験と対話を用意する支援者である。という役割転換が示される。結論として本書は、子どもの成績不振、算数文章題への苦手意識、読解の困難、勉強嫌いに直面する保護者、教師、支援職に特に有用である。同時に、学習障害、不登校、注意の問題などをめぐり、安易な能力判断を避けたい読者にも重要な視点を与える。ただし本書は、特定の家庭学習法や授業手順を即効性のある処方箋として並べる実用書ではない。なぜ説明されたのにわからないのか、なぜ反復しても基礎の誤解が残るのかを、スキーマ、記号設置、推論という枠組みから理解するための本である。そのため、個々の子どもの誤答を欠点ではなく思考の手がかりとして読む態度を養える。教育論には制度批判、受験技法、学習意欲論に重点を置くものも多い。その中で本書が際立つのは、乳幼児の言語習得研究を背景に、数や読解の具体的な困難と知識が身につく認知的な仕組みを接続している点である。学習を情報の受け渡しではなく、学習者自身による意味の構築として捉え直すことで、支援のあり方をより精密に考える足場となる。ご支援いただける場合は、今井睦美、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。